はい、りょかちです。
にっちゃです。
さて、久々になるかわかんないですけど、感想会をやっていきたいですね。
ちょっと私がめっちゃ久しぶりに映画館に行って映画を見たので。
おお。
1年以上ぶりかな。
マジっすか？
1 年ぶり？いや、なんかあの、妊娠期間中からこう、産後ぐらいまでなんかしばらく映画館行ってなかったから、なんか久々に行って楽しかったんですけど。
おお、
それが、あの、オッペンハイマーを見てきたんですけど、りょかちも見たんだよね。
見ました。私は、最近ちょっといろんな大型映画は先行上映みたいなのやることが多いんですけど、
うん、
私はそれに滑り込んで、みんなが見る前に見ました。
うお、インフルエンサー枠。
いや、違うんですよ。最近、
うん、
なんかそういう、やっぱなんか、多分私のこれは推測なんですけど、みんな、ツイッターで見かけた映画見に行くじゃないですか。
確かに。
で、映画って初速が結構大事なんで、
うんうん、
なんか、その初速が始まった瞬間にはツイッターに感想が溢れているように、なんか、なんか公開4日から1週間前に1日だけ放送っていうのが結構あるんですね。あの、一般公開で。
うん。
で、私はたまたまそれを見つけたので、
うん、
シュッて入っていって、行ったら、
あ、そうなんだ。あ、普通に自分でチケット取って、はい、取って行ったってこと？
あ、そうです、そうです。みんな、だから、普通のチケットで行って、はい。
うん。
それでもうマジで、あれ、新宿のかなりでかいスクリーンが。あ、東宝のやつ？
うん。
はい。もういっぱいでしたね。
そうだよね。まあ、ノーラン好きめちゃ多いからな。
そうなんだ。ノーラン好きか。
ノーラン好き。私も、あの、このクリストファー・ノーランっていう人が監督なんですけど、ノーラン好きだから、なんか、とりあえずこれは絶対見に行こうみたいな感じだったけど、そういう人が多いんじゃないでしょうか。
事前情報としては、多分私は別にノーラン作品は、
うん、
テネットと、
うん、
ダークナイトと、
うん、
インセプションあたりしか見てことがない。うん、完璧。
うん。
で、レッチェさんは、ノーランが好きなんですね。
うん。好きだけど、でも別に、それに加えてなんだろう、メメントとか？くらいかな。あとなんだっけ。あ、ダンケルクか。確かに、ダンケルク。
ダンケルク。
うん。
あと、その、バットマン三部作。
あ、三部作は全部見たな。
そうね、なんか、意外とそこまで、あ、インターステラーじゃないですか。あ、インターステラー見た。
あ、インターステラー見たわ。確かに。
私は、あと今日、見てるな。
うん、
フォローイングっていう一番最初の映画をこの収録の前に見てきました。
うん、そうなんだ。やってたの？
なんか
放映してた、
やってる、上
映
してたの？今やってるんですよ。
うん、
あのメメントとフォローイングを再上映してて、
うん、
デビュー作、
うんうん、
すごかった。ちょっと話ずれますけど、うん、フォローイングは70分の映画なんですけど、うん
う
ん、
短い。
はい。なんでね、気軽に見たんですけど、初手でこんなにノーランなんすかっていうぐらい、初手からすごいノーラン。
うん、へぇ、
時系列がバラバラ。
ああ、好きだよね、本当に。時系列バラバラのやつが。
うん、もう、なんか最初に、こう、バラバラっていうか多分、なんですかね。二つの時系列が、こう、交互に見せていくっていう感じなのか、
うんうんうん、
まあ、バラバラなんですけど、それを見た瞬間に、ああ、また、もう、最初からこんなにノーランなんだっていうノーランでした。
うん、ブレないんだね。
ブレない。はい。で、オッペンハイマー。
ね、まあ、オッペンハイマーは、まあ、でもノーラン、なんかノーラン作品といえば、基本的に、まずその、なんか時系列がなんかしらちょっとこう、いじられてるとか、なんか、うん、過去と未来、過去現在未来がなんか混在しているとか、
うん、
何かその違うとか、あとインセプションみたいな、なんか平行世界みたいなところでなんかこう話が進んでいくとか、
うん、
何かしらのそこに仕掛けが入っていることが多いっていうのと、あとなんか結構それが複雑で、ちょっと若干謎解き要素っていうか、なんか、あ、そういうことみたいなのが結構入ってたりするっていうのが特徴かなっていうのと、あとあれだよね、
うん、
ノーランは携帯を持っていないほどテック嫌いということで。
あ、そうなんすか？
携帯持ってないらしいよ。
え？
ほんまかいなって感じだけど。で、なんか、 その CG を使わないから、
あの、
本当に、飛行機の撮影で飛行機壊したりとか、なんかいろいろこう、うん、本当にセット作って爆破したりとか、すごいやっているっていうところと、うん、あとなんかカメラへのこだわりがすごいから、うん、なんか IMAX のカメラ。
ああ。
なんで、ノーランは極力 IMAX で見ようと思ってるんだけど、なんか IMAX の、うん、IMAX って画角がちょっと正方形みたいな、普通の映画より、
うん、
なんか縦が長いカメラ、うんうんうん。で、なんか IMAX を撮れるカメラってすごい少ない。その専用のカメラで撮んなきゃいけないし、すっごい高いんだけど、うんまあ、なんか おこだわりマンなので、そういうので、すごい、いっぱい撮ってるんだけど、なんかその超高い世界にいくつかしかない IMAX カメラを、なんかそういう爆破シーンの撮影とかで壊したりとかして、うん、なんかやべえみたいな、うん、そういう逸話がとてもいっぱいある。
あれですよね、確かテネットじゃ、か、あ、違う、バットマンで、本当に病院
ああ、
病院の建物を作って壊したみたいな。
うん、うん、うん。あのジョーカーが歩きながら病院
で爆
破した後こっち向いて歩きながらその後ろでバーンってなるやつね。
それを本当に壊してる。
うん。
とか。
すごいよね。
あと、確か日本の IMAX レーダーかな？一番最初はノーラン作品だったかもしれない。うん、嘘だったらごめんなさい。
あでも私一回そのダークナイトが一番好きだから、なんか、うん、その池袋の IMAX レーザーなんだっけ、うん、シネマサンシャインだっけな。多分なんか二つあるんだよね。IMAX レーザーってあの大阪のエキスポシティと池袋のやつだっけ？なんか一番でかい IMAX みたいな。
はい、うん。
二つ。だったかな。なんかその池袋のやつで、そう、あのダークナイトの、ダークナイトって上映時の時には確か IMAX なかったから、なんか IMAX で実は撮ってたやつを、その IMAX レーザーで見れますってやつ行ったら本当にでか、なんかその広い画面でさっきのその病院爆破シーンとかあまりにかっこよくて感動した。超よかった。
ウィキペディアに。そのこと書いてあった。初めてじゃなく、あの、日本で初めて放送したんじゃなくて、うん、IMAX を初めて長編映画で使用したのが、
うんうん、
ノーランで、それがダークナイト。うんうん、だから、リッチャーさんはそれを見に行ったということですね。
うん、でも多分ダークナイト、どうだっけな、なんか最初の時に映画館行ったかも記憶ないから、行ってないかもしれないんだけど、なんか IMAX で見たいって思って、なんか行ってみたら本当にすごかった。うん、迫力がなんか全然違うみたいな感じで感動した。うんね
いやー、ノーラン。
IMAX のね、IMAX レーザーのめっちゃでかい画面で、ジョーカーが人殺しまくってるとマジで怖いっていう。なんかね、それがやばかった。
すごい。
超怖かった。
あ
最初に殺しまくってるところ。
かなりいい体験ですね。
うん。
確かに。まあまあ、それがそんな感じだったかも。
まあちょっとそれがダークナイトの話で。で、はい、なんだっけ。で、そう、今回はオッペンハイマーがやるっていうのが、まあ去年からね、なんか、好きな人はニュースを追ってるかもしれないですけど、本当は全世界は去年やってたんだけど、うん、なんか原発の、うん、オッペンハイマーって原爆作った人だから、
うん、
なんかそれの原発の描写がちょっと日本では、なんか、物議を醸したのか、誰かが反対したのかみたいなので、なんかちょっと揉めて若干伸びて、で、うん、今になったというわけで、やっと公開されましたと。
結局、大手の配給はやらずに、うん、ギャガーさん
あ、そうなんだ。
ビターズエンドかなが、
うん、うん。
配給することにした。
ビターズエンドだった気がする。あ、そういうことなんだ。へぇ、うん、大手は何かに配慮したのかしら、
まあ、リスクがあるかなとかで、やっぱ揉めてましたからね。
そうなんだ。
うん。
でもアカデミー賞すごい取ってなかったっけ、うん、
そう。なんかやっぱり、そう。まあ、ノーラン作品ですからね。でも。
なんかいっぱい取ってたよね。主演男優賞。作品賞、監督賞、助演男優賞、作曲賞、うん、すごくね、うん、めちゃそうなめじゃん。撮影賞、編集賞。
まあ、時流もね、今戦争が起こりそうだから乗ってるし、でもなんか、それもなんか怒ってた人いましたけどね、なんか日本で放送し、うん、放映して意見を聞いてからじゃなく、うん、意見を聞かずに、
うん、
アカデミーで判断してもいいわけ？まあ私たちに判断権はないんですけど、ね、みたいな感じで、
うんうん。
まあ日本人、だからやっぱ結構なんかその日本人として見ますみたいな人も公開して多かったですよね、うんうん、最初の方。見なきゃみたいな、日本人として。
確かにね。
なんか結構話題、
うん、
日本人として。
日本人としてというここに出てくる。
はい。
アイデンティティ。
アイデンティティをやっぱ私、うん、見なければみたいな感じ
で、うん。あとちょっと 本編には関係ないけど、ロバート・ダウニー・ジュニアがアカデミー賞で上演男優賞もらうときに、なんか前の、なんだっけ、ベトナム系俳優の、キー・ホイ・チャンみたいな。インディ・ジョーンズの。みたいな。なんだっけ。
去年、私はあれ見てない、非常に長い名前の映画ね。オール。
エブエブ、エブエブ。
エブエブ。
エブエブ。
私、名前を忘れるんで。エブエブね。エブエブはね、すごく変わった映画で。でも本当にその演者さんはすごく上手だった。うんうん、そう。ね。去年はだからアジアの人たちがやっと受賞だみたいになってたのに、今年、ね、はい。
キーホイクワンだ。だいたい合ってた。キーホイクワンから、主演男優だったそのキーホイクワン、助演男優かなが、なんか渡そうと、アカデミー賞、なんか渡す時になんかもぎり取ったみたいな感じでさーって次行っちゃって、なんか、すごい扱いがひどいみたいなので、うん、なんか差別的だみたいな。で、また炎上したと、いろいろありましたね、という感じなんだけど。
うん、あった。うん、話題の映画。
はい、まあまあ、ちょっと本編の話は、まあ、この辺からネタバレにしますか？
そうですね。ネタバレです。
まあ、何のネタバレも聞きたくない人は、まあ、ネタバレというか史実な、だから別にネタバレも、まあ、ないっちゃない。
確かに。
ないのだが、史実なんだけど、まあまあ、何もの事前情報も入れたくない人は、まあまあ見てから、聞くといいと思います。
でもね、その前にちょっといいですか？人物表だけ見ていってください。ということだけ。
そう
ね。ツイッターでも言ったんですけど。
そうね、予習するかしないかで言ったらした方がいいと思う、私も。
わからん。史実、マジで。もうまあ、全くその、当時の第二次世界大戦のことを知らなかったら知っていた方がいい。プラス、これはまあネタバレの中には入らないんですけど、私の最初の感想は、ん？半分ぐらい誰の話だったのかなっていう感じで、
うんうん、
研究者がいっぱい出てくるんですけど、どの研究者の話してんだよ、今っていうのが。
でもさ、人物表はさ、さすがにさ、前に見ても絶対わかんなくない？後で見てもわかんないもん。人物の名前は頭に入んなくない？
そうですね。どうしたらいい？でも、顔ぐらいなら覚えれると思うけど、なんか全くまっさらでいくと、
うんうんうん、
なんかもう人物多いし、なんか似たような理系のその開発者がいっぱい出てくるんで、
うんうん、
なんかあと、結構そのあんまりいろんなアクションがあるっていうよりかは会話劇なんで、その、
うん、
会話劇の中でいろんな人の話が出てくるんだけど、誰のことっていうので時間が過ぎちゃうから、
うんうん、
名前とかね頭に入れておかな、まあ無理かもしれないけど、ちらっと見ておいた方がいいかもしれません、
うん、
はい。
私はなんか事前に、あ、りょかちゃんじゃ何も見ないで行ったってこと？
私はね、もう本当に先行上映だったんです、うん、スッって見に行っちゃった、まあね、無で。
うんうん。私はなんかその予習をした、なんかツイッターでオペンハイマーって、本当に行く電車の道すがらぐらいで、そういえばけんって思って検索したら、うん、なんかめっちゃ予習しろって書いてあるから、やべって思って、行く道、うん、行く電車の中ぐらいで、なんか予習 YouTube みたいなやつを、なんか超2倍速ぐらいでブワーって見たのと、
うん、
あとはなんかノートとかを奪って読んだんですけど、なんかその時に読んでよかったことを、ちょっとだけ言うと、
お
まあこれ、まあこれはなんかさすがに基礎知識だから別に歴史やってる人は知ってると思うんだけど、もう私はすぐ忘れるので、うん、まあそもそもまあマンハッタン計画っていうやつの話なんですよ。で、マンハッタン計画っていうのは、うん、まあその第二次世界大戦の時に、原爆っていうものを、まあ世界で初めて、アメリカが、まあ作ろうとしていた。で、まあ作ろうとして、なんかいろんなこう世界有数の科学者たちをまあ集めて、じゃあ原爆っていうものを作ってくれやっていうプロジェクトを組んで、でそこのリーダーにまあ選出したのがオッペンハイマーっていうまあその主人公でっていう話、うん、っていうのはまあそのままの話で、うん、で、まあ、ただ一応流れとしてはその第二次世界大戦だから最初から別に日本に落とそうとして作ってたわけじゃなくて、そもそもは、ナチスドイツがめちゃめちゃやばかったから、第二次大戦の時に。うん、で、ナチスドイツの方が、ドイツが実は、原子力っていうか、物理学か。原子物理学みたいなところの、なんか研究が進んでたから、なんかそっちが実はできちゃうみたいな。でも、なんていうの、優秀な科学者たちはユダヤ人が多かったから、そっちで迫害されてる人も多かったんで、そこからアメリカに亡命してきた人っていうのも結構いましたと。なんで、本当はそのドイツにいたアインシュタインとかが亡命してきて、で、 このままじゃナチスがやべえことをやるみたいな感じでアメリカの大統領にこのままじゃナチスが原発作っちゃってやばいからアメリカも原爆作る計画進めた方がいいよいいと思うよみたいなお手紙を書いて送ってじゃあ作るかってなって作り始めたのがマンハッタン計画っていうのがまずあるんでそのドイツの話とアメリカの話っていうのが前半は結構いっぱい出てきます、
うん、
ただ後半になっていくとなんか、まあ、ドイツはもうナチスが死んじゃってナチスじゃないヒトラーが死んじゃってなんかドイツは倒れるんだけどその後まあじゃあ日本、まあ、いろいろっていうかさらっとした流れで日本に落とすかみたいな感じになっていくんだけどなんかそれとはまた別でなんか赤狩りみたいな話が後半出てきてなんで突然赤狩り出てくるのみたいなのが結構よくわかんないなと思ったんだけど、
うん、
なんかだんだんそのロシアとアメリカは同盟を組んでいる第二次世界大戦では同盟国だけどでも一方でその共産主義者になんかやっぱロシアのこと警戒してるからロシアに情報が流れないかっていうこととかその共産主義にいいぜみたいに言ってる人たちっていうのはそのロシアのスパイかもしれないからなんかそういうやつらっていうのは特に戦後はどんどんなんか赤狩りみたいな感じでこうなんていうの追放されていくなんかあいつロシア側だからスパイかもしれないみたいなのでどんどんカットされていくっていう時になんか戦時中にちょっとでも当時って多分ブームみたいなもんで共産党員とか、うん、なんかちょっと集会あるから来ないよみたいなレベルで多分ちょっとなんかそういう思想みたいな聞いてた人もあいつはそういう共産党と交流があったからスパイかもしれないみたいなんでどんどんこう赤狩りされていくっていうのが戦後にあってなんかその流れが結構なんか戦後になんでなんか赤狩りの話がやたら出てくるっていう大きい流れはなんか事前に読んどいてよかったそういうことだったんだってなりました。
赤は共産主義のことだよ。
そうだね、確かに
言っとくね。
確かに赤旗新聞とかあるからね、共産主義者イコール赤いんだよな、うん、あと
ツイッターで赤、
うんうん、
ツイッターで赤って何だった、うん、という人がいたので言っとくね、うん、赤は共産主義のこと。
確かに
でそれは、うん、共産主義は私が言葉で言うのは難しいから、うん、ネットで調べてから言って。うん、
あともう一個事前に読んどいてよかったのは、時系列がマジでわかんないんだけど、時系列が、うん、大きく三つ動いてて、そのマンハッタン計画をやっている時っていう、そのリアルタイムで動いてるやつっていうのが、まだ一番古い時点としてあって、で、その次にオッペンハイバーが、なんか、みんなにいろいろ尋問されてるみたいなシーンがあるんだけど、これはカラーかな。この二つは多分カラーで動いてるかな。で、それは、うん、その、マンハッタン計画終わった何年か後になんかいろいろあってそのオッペンハイマーが呼び出されてなんかお前本当に大丈夫かみたいななんかあいつやばかったんじゃないかみたいな感じで呼び出されてこうなんかなんていうのこう裁判じゃないんだけどなんかクローズドなところでとにかく尋問を受けるみたいな回があると。で、うん、さらにそこから7年ぐらい先にストロースっていうロバート・ダウニー・ジュニアが公聴会っていうなんか裁判みたいな本当に公開の場でなんかみんなからロバート・ダウニー・ジュニアはまあ、その偉い人になるのにふさわしいものかみたいなのを聞かれてる、公聴会っていうのがあって、これは白黒のフィルムでやってんだけど、なんかこの3つの時系列で動いてるんだけど、その説明はあんまりないから、それがよくわかんない、うん。とてもよくわかんない。ここの時系列だけなんとなくわかってると、わかるかもしれない。
うん、
はい。はい。だいぶ話してしまいましたが、一応この辺が事前にわかってたらよかったって思ったやつでした。
おー、かなり上手に話してくださった。もうそれだけ分かったら集中できるわ、うん、話に。
みんな予習していけって言うけど、何を予習すればいいのか書いてってずっと思っててさ。まあ、まとめんのむずいから、なかなかあれだけど。
そうっすね。
はい、ね、じゃあちょっとじゃあ、このあたりからはもう感想にしましょうか。
はい。
はい。
私はまあ、でも本当に終わった後は大混乱。
そうだね。
え、誰みたいな。誰の話って何回思っただろうみたいな。
なんか、わかるよ、
うん。
おじさんとおじさんとおじさんだったな、みたいな。全部理系のおじさん、理系のおじさん。
そう、理系おじさん、理系おじさん。なんか理系おじさんは実は赤だった、うん、みたいな。え、
うん、
どのおじさん、え、どのおじさんのことみたいな。で、お前は何々とも仲良かったと思う。どのおじさんのことですか。
わかる。
で、あいつは、
いや、そうね、
あいつは裏切って、お前が悪かったと言っているみたいな。え、誰が裏切ったの。もうずっと、ね、どのおじさんなのか。
そうだね。
自分の中、
そう。
そう、だから、なんかノーランのその時系列もバラバラなんですよ。うん、なんか、あ、ここのシーンがあって、次また白黒とかに飛ぶんだけど、うん、私の中のその話を聞いて、何々さんって言った瞬間にまた、え、どれだっけって時系列を巻き戻してるから、もう時系列がもう、こっちでもバラバラだし、私の中でもバラバラだし、
うん、
もう、
うん、
なんかもう、ついてけねえっていうのが、その、必死みたいな、もう、なんか、情感を感じる、なんかその、
確かにね。
彼の、その、うん、なんていうか、罪悪感とか、そういうのの前に、
うんうん、
すげえ必死に、時系列との戦いみたいな、巻き戻したり、向こうのこっちを見て、繋げた、うんうん、あれはこれの次のシーン、みたいなしたり、忙しい。忙しいな、っていうふうに思ったっていうのが、ね、確かにね、最初ですね。ね、
うん、
それがもう一番大きかったこと。
はい、うんうんうん、
で、あと、まあ、さっと言っちゃうと、まあ、なんか、うんうん、そう、そうですね。で、あと、時系列もややこしい。で、さっきも言ったけど、共産主義とか、ファシズムとか、そういう、
うん、
なんか、イデオロギーワードが多かったんで、これ、なんか、日本の人どれだけわかるんだろうというふうに思った。で、そうですね。あとは、まあ、なんでしょうね。なんか、そもそもなんか、すごい、日本で放映される前に、
うん、
うん、なんか、日本がどれだけ、日本をどう書いてるか見て、見させていただこうみたいな感じだったような雰囲気を感じたんですけど、
うん
うん、そもそもそこにピントが合ってる映画ではないかもって思っていた。
うんうんうん、
なんか、確かに、原爆を落として罪悪感を感じたりしていることは確かなんですけど、まあ、なんか、そういうんじゃなくて、なんか、もっと、なんか怖いことが起こっても、こんなに恐ろしいことが、ゲイツを生み出しても人間は繰り返すし、もっと恐ろしいものを作り出そうとするっていう、技術と人間の、技術より恐ろしい人間というようなものを描いてる気がしたから、うんうん、なんか日本に対するなんちゃらみたいなのにピントが合ってるわけじゃなかったんで、なんかそこをもう言っても仕方ないっていう表現が合ってるかわかんないですけど、うん、なんかそれが主軸と見える表現も避けたかったのかもというふうに思いました。
うんうん、
で、あとは、そうですね。だから結構淡々としてる映画だったかなというふ
う
に思いましたが、うん、
うん、
うん、なんですよ。日本人としてどうこうという感じというよりは、もう今現代でも進んでるこの、技術を使った戦争に対して我々はどういうふうに思っていけばいいのかっていうのを現在進行形で起こっていることに対して被害者でも加害者でもなく考えなきゃいけないという感想を俺は抱きましたという感じです。うんうん、はい。
なるほど。なるほど。じゃあそうだな。はい、あ、どうぞ。
すいません、一個忘れた。あと、今回時系列、今回も時系列バラバラ事件。
うん、
これはノーラン、ね、私はそんなに。
いつもバラバラ事件だから。
知らないけど、
うんうん、
まあ、そのインセプションとか、テネットとかは、うん、こう時系列がバラバラなことで結構なんか、ハイライトの連続みたいな。なんかその、時系列順に描くと、どうしてもだれてしまうシーンとかが出てきてしまうけど、バラバラになってることで、うんうん、全部が面白いシーンみたいになって、どんどんスリリングになるっていう効果があるなと思ったんですけど、うんうん、今回のオッペンハイマーはそういう効果じゃなくて、その、バラバラだから、あんまりオッペンハイマーに入り込まなくて見れる。
うん、
なんか、共感せずに 見れるから、第三者として見れる効果があるなと思いました。
うんうん、
はい。
なるほど。
はい。そんな感じです。
うん、
長々と。
いえいえ。私は
どうでした？
そうだね。私は結構なんか好きだったんだけど、好き、
うん、
まあまず好きかどうかで言うと、なんか、うん、私の中の、ノーランランキングの中では、まあダークナイト不動の1位は変わらずなんですけど、インセプション結構好きなんだけど、インセプションとオッペンハイマー、うん、結構オッペンハイマーいいかもしれないみたいな。
お、めっちゃこう上じゃん。
その、で、その下ぐらいダンケルク、その、だいぶ下ぐらいテネットみたいな感じなんだけど、
うん、
私の中で。いや、な、はい、なんでかっていうと、その、テネットは、まあ、ダークナイトはちょっと元があるから話違うとして、うん、なんかその時系列バラバラ事件が好きじゃん。なんか、
そうですね。
インセプション、で、インセプションとかは、なんかまあ面白かったよね。その夢から落ちて、うん、なんか1階層目、2階層目、3階層目に行ってみたいな、まあそのトリックと、うん、まあその中にあるちょっとしたなんかあの、なんかレオ様が、なんか、レオ様とか渡辺謙のちょっとしたなんか、エピソードみたいなやつ結構面白かったんだけど、うん、なんかテネットは、テネットはなんかもう時間を逆行できるというなんか仕組みの方が上になっちゃって、なんか結局言いたいことなんだったのかあんまわかんないっていうか、私はね、なんか意味あるみたいな。その、なんか、仕組みを凝りすぎて結局なんかストーリーが、にそれは本当に必要だったのかよくわからないみたいな感じに、
やばい。
なった気がしてて、なんか技巧をやりすぎみたいな。
タイムトラベルあるある。辻褄を合わせるために必死な。
そう、なんか、うんみたいなのがあった気がして。うん、で、デートオッペンハイマーは一応その、なんていうかな、時によってその人の評価がすごい変わるっていうかさ。なんか、
うん、
その作って、マハタ計画作ってる時の作るぞ、うおーみたいな時、で、そっから、うん、とはいえなんかもうなんかヒトラー死んじゃったし、もういいんじゃねみたいになってる人たちと、でも作っちゃったから、うん、なんか、でも完成までしたいじゃんみたいな、こう、技術者としての欲みたいなものと、がちょっとあって、
うん、
で、落とした、で、落とすまでバンってやるんだけど、落としたらちょっとおじけづいてくるじゃん、なんか。やべえことやっちゃったみたいな感じで、うん、なんか、うん、オペハイマーが靴の音がダンダンダンダンダンってなって、こう、みんなが、すっごい拍手して、やったーってなってのに、オッペンハイマーだけ、なんかすごい、こう、それに、自分の、なんかその観客が原爆に、浴びた人みたいな感じな演出にちょっとなって、
うんうん
うん、なんか、なんだろう、やったことの大きさに気づくっていうか、死者の規模とかも思ってたより2倍ぐらいあって、なんか、おってなってきて、で、なんか、水爆も作ろうとか、無邪気に言うやつに、いや、水爆はダメだみたいな、うん、ちょっと、なんかそこで仲違いして、で、その後はなんか、うんなんだっけトルーマン大統領だっけに、なんか、僕は、なんか、その人に恨まれることやっちゃったんですよねって言ったら、大丈夫、そんな、うん、お前の名前なんて誰も覚えてないから、恨まれんな俺だって言ってポイってされる、みたいな話があり、
うん、
だからそれなりにこう人間的葛藤みたいなのがあって、うんうん、で、そっからまた何年後かに、なんか、その時はこう英雄だったのが、なんか、うん、その後なんか、あいつなんかロシアと繋がってたんじゃないかみたいな、感じになって、
うんうん、
なんか、公職追放みたいな感じになっちゃって、
うん、
そのさらに先に、それを仕組んでいたのは、そのストロースだっけっていう、ロバート・ダウニー・ジュニアだったっていうのが分かって、うん、そいつは、もう一番偉くなりそうだった、内閣に入るみたいな感じかなだったのに、うん、なんか、結局その時、そのオッペンハイマーの周辺にいた、理系おじたちが、なんか、うん、その理系おじ集団、たちがみんなオッペンハイマーは変な性格だったとか嫌な奴だったとかって証言をすると思っていたのに、
うんうんうん、
なんか僕は意見合わないことはあったけど、あの人の愛国心はあったとか、なんかむしろこのストロースのことをみんなは嫌ってたみたいなことを言って、
はいはいはい、
あれってなって、あれってなって結局なんか、こいつはなんかストロースは裏切られて、まあ、その役職につけなくなるんだけど、っていう、なんか一応その時系列ごとになんかちゃんと種明かしとなんか評価が結局変わるみたいな。話とかがあったから、うんうんうん、そういうの含めてちゃんと人間ドラマと、なんか人間ドラマっていうこうストーリーとしての必要性と、でもノーランがやるこう技巧とかが、なんか一応ちゃんとハマってる感じがして、それが面白かった。うんうん、
ああ、ね、確かに、
うん。
うん。確かに言われてみると、うん、前半はなんかその、うん、やりたいだって、一応新しいことじゃんみたいな。
前半シンゴジラみたいじゃない
なんか、あー、確かに。
もう次々仲間が、すっごい早い会話劇なんだけど、なんか次々人が集まっていって、うん、なんか、ちょっと高度な会話劇しながら、なんかすごいものを国家的大プロジェクトをバババババって作り上げていくっていう、ちょっと高揚感みたいな感じだよね。うんうん、
そう。それが盛り上がってて、
うんうんうんうん、
後半は、なんだろう、人間なんか、うん、そのさっき言った、その、うんうん、この、いい時もあるし、悪い時もそうだし、
うん、
なんかもう、めっちゃ自分は罪悪感なんだけど、総理からしてみれば、いや、お前がやったこととか誰も覚えてねえからっていう感じもあるし、うんうん、で、水爆ダメだよって言われた人も、なんか、え？お前を原爆落としたのに、なんで俺の水爆はダメっていうの？自分の、うんうん、なんか、おじ が上に君臨して、若者を邪魔すんじゃねえよ、みたいな感じの気持ちもわかる、みたいな。で、なんか、その名誉を取ろうとしてる、うん、ずっと独り占めしようとしてるみたいな、うん、あのストローズとかの気持ちもよくわかるし、
うん
も
うき
さ、後半はもう汚い人間関係、うん、人間の欲が描かれててよかったですね、うん、人間ドラマが。
そうね、なんか思ったより見やすいなって思ったのは、なんかもっとそのさ、うん、なんていうの、重苦しいその戦争テーマみたいなことかと思ったら、割とその、うん、まあ、前半はもう本当にプロジェクト X みたいな、なんか、うん、まあもう作るぜみたいな話だし、
うん、
あとね、思ったのは、その後半まで全て見て、その人間ドラマでいろいろなんか足引っ張ったりなんてあるんだけど、うん、なんか、これ会社と同じやんみたいなことをまた思ってしまい、めっちゃあるよね、うん、なんかさ、ちょっとあの、なんだろう、まあ、エンジニアとかそういう技術職、開発職みたいな人に、ちょっと偏屈だけどすごい優秀みたいな人がいて、
うんうんうん、
その人をこうプロジェクトに当てたら、しかも最初はちょっともっと変なんだけど、なんかリーダーにしたらだんだんこうリーダーシップを発揮していって、うん、なんか、でさ、国中になんかいろんなとこまで行ってさ、優秀な人いっぱい集めてくるじゃん。一緒にやろうよみたいな感じで集めてきて、うんうん、でそしたらすごいこう開発が進んで、でも途中でなんか仲間割れみたいな、なんか、すごい あの、なんか俺もうこいつと一緒にやるの嫌だか、嫌だ、みたいな。やめるとか言って、うん、待って、やめないで。週に一回俺とワンオンワンしよう、みたいな。あれめっちゃあるよね。
あるある。うわ、これ、会社かってなった。
そう、プロジェクトが割れて、なんか、俺もうこのプロジェクトやります。いいよ、もう一人で好きなことやってていいから、週に一回だけワンオンワンしよう、1時間、みたいな。なんかこと言って、やめんのを止めるとかさ。
そう。
なんか、あったよね。
もう、感動。ノーラン、こんな気持ちに寄り添ってくれんの？こっちのワンオンワンしよう、みたいな気持ちに。すごいな。
しかもあれは、なんか、その人は、しかも、あの、なんか超秘密な計画やってるから、なんかその人は、もし本当にやめて、外になんか行っちゃったら、多分暗殺されるんだよ。なんか、あの、情報知りすぎだから。
うん、うん。うん
なんだけど、それを、その、恩も知らずになんか、プンプンみたいな、うん、その、ちょっと、めんどくさい人をちゃんと聞いてあげる、オッペンハイマーみたいな、話と、で、でもさ、せっかく頑張って、この、成果物が作り上げられたら、なんかそっからは、うん、あ、じゃあ、ありがとう、つって、持ってかれて、あ、どう使うか俺たちが決めるから、うん、君たちの口は出せません、みたいな、なんか、
あったな
そういう感じで、運ばれ、で、なんか実験だけ成功したら、うん、じゃあ、ありがとう、みたいな。あとは任せて、すー、みたいな感じで言っちゃうじゃん。
うん。
で、落として、なんか自分にも責任がとか言ったら、君はもうそんな人じゃないから大丈夫、みたいな、
うん。
決めたの俺だからって言って、大統領に言われるしさ。
いやー、
うん。っていう話とか、あと最後のそのロバート・ダウニー・ジュニアも、なんか、
うん、
その、あの人はさ、なんか結局その、オッペンハイマーに、なんか当初からちょこちょこ恥ずかしがらせてられられ
たみたいな。恥ずかしがらせてられられた。そう、なんか。恥ずかしいお目を受けた。
なんか俺は、そう、俺なんか、大学も出ててすごいですね。俺は靴屋、なんか靴屋上がりだからみたいな。靴屋から始めたからって言ったら、癒、うんうん、しい靴屋スタートなんですねって言われて、いや、癒しいとは言ってねえみたいな。なんかそういうさ、なんかさ、別に、本当に悪気なくひどいこと言ってて、そういうのにすごい、こいつみたいなのを多分募らせてる。
うん。
その後なんか一回あれで、ね、校長会かなんかで、なんか恥ずかしい、なんか、
そうそうそうそう、
いや、あの人に言ってること全然違いますみたいな言われて、うん、そこでなんか顔
別
に泥を塗られたみたいなことにめっちゃ恨んでて、オッペンハイマーそんなこと思ってないのに、うん、ずっと恨んでて裏でなんか落としめようとしてて、うん、でも最終そういう、なんかそういう人いるじゃん、会社でもさ。
いる。
なんか、
どっちもいる。なんか、
小物役員みたいな。そうそうそう。
小物役員もいるし、うん、なんか、いや、わかるよ。正論だけどさ、それ言わなくていいからっていうことを言う、オッペンハイマーみたいな人もいるんですよ。
そうそうそうそう。で、
だからもう。
嘘。で、恨み買うから、みたいになって、その小物、なんか、小物役員みたいな人から、なんか、
うん、
怒られてんだ、なんか、恨みを買ってんだけど、でも、その小物役員が最後に、ついに、なんていうの、会社で言うと、こう、取締役になれるぜ、みたいな、
うん、
なんか、もう、俺の人生の一番花形だから、みたいな、瞬間になったら、
うん、
なんか、その過去になんか、ちょっと、その、そいつに嫌な思いさせられてきた人が、いや、みんな、あいつのこと嫌いなんで、みたいな、ことを言い出して、うん、じゃあ、いや、ちょっと役員なのやめー、みたいな。なれないっていう。
やっぱ違うな。
そうそうそう。
あるある。
なんか、めっちゃある、あるあるや。
あるある。一番私が人間を感じたのは、なんか、うん、オッペンハイマーと、
うん、
相対性理論のアインシュタイン。
うん、 あれね、2人で最後ね、最後ね。
そう、うん、なんか話してるとか言ってて、うん、で、その後アインシュタインは俺が話すときに挨拶したのに、無視したみたいな。うん、絶対、オッペンハイマーが俺のこと悪く言ったんかなんかだろうな、みたいな。うんうんで、二、うんうん、人は全然関係ない話してるみたいな。もう人間
あれ人間あれさ、あれほんと、ちょっときっていうか、なんか、まあ、若干その開発者以外を馬鹿にしてる気もするけど、なんか、
うん、
そう、オッペンハイマーとアインシュタインは、なんか、なんだっけ、世界を変えるものを作ってしまう、なんか原爆を作ってて、うん、でも一回でもなんかやったら、それで世界が破壊してしまうかもしれません、みたいな。
うん。
なんだっけ、なんかまあ世界が破壊し、世界に、まあ作ってしまったらもう元には戻れないんだよ、みたいな。なんか、
そう、なんか、
そう、世界は、すごい高尚な話をしてんだよね。
そうそうそう、うん、高尚な、なんかね、うん、あの、本当はもしかしたら永遠に爆発が続いて世界を燃え尽くしてしまうかもっていう理論があったよね、うん、みたいな。だから世界を破壊してしまうかもしれないよねって、うんうん、ってなって、
うん、
でも、いや、本当にもうこれを作った瞬間に世界を終わらして、うんうん、破壊してしまったんですっていう、
うん
う
ん、
そう、超いい最後のシーンが来るんですけど、うん、そう、ストロースはそれ見て、俺の悪口、かなって考えてたっていうことなんですよね。
そう、あまりにこう、世界のね、なんか、うん、なんていうの、器が違いすぎるみたいな。
器が違いすぎて。
うん。
うん、いやー、人間だ、ね、本当に。
で、うん、いうの、なんか、まあ面白かった。まあ、そうだね。そういうことを考えながら見てたんで、あの、細かい人間模様はなんかもうわかんない。諦めて、あ、
わかんない。
わかんないけど、まあ後で解説読もう、みたいな気持ちだったけど。
はい、
うん。でも原発のなんか話、その原爆とか戦争の話みたいなのは、
うん、
私はなんか原爆の話で、なんかそこで広島と長崎の、まあ実情みたいな、なんていうの、うん、その描き方がないっていうのは、まあ確かにその、うん、まあ日本人としてみたいなの言ったら、いやなんか一枚ぐらい写真見てもいいじゃんとか思うけど、
うん、
でも、なんか一方で、なんか本当にそのアメリカ人からしたらこういう感じなんだろうなっていうのがすごいリアルだったというか、なんか日本に落とす、なんかさ、日本にその原爆を落とす理由みたいなのもさ、なんか大してないのよ。そのさ、大して話し合ってないじゃん。なんか、落とすべきか落とさないべきかとかも話し合ってないし、なんか、日本に落とそうってなったのも、その、まあ、ヒトラーが死んでナチスドイツはいなくなったけど、なんか日本がめっちゃしぶとくって全然降伏しないから、なんかこのままじゃ沖縄でもすごい戦ってるから、このままじゃ本土決戦になって、いや、あいつら絶対降伏しないから、アメリカ人も日本人もめちゃくちゃ死ぬやん、みたいになって、まあ、じゃあ日本に一発ドカンと落としますか、みたいな、なんか、
うん、
そしたら降伏するでしょ、みたいなぐらいのノリでしか決まってないし、なんか落とす場所決める会議もさ、なんか、こう、候補地を見て、なんか、京都はやめよう、僕は新婚旅行に行ったんだ、ははは、みたいな、なんか、すごいこの、なんかあの、謎のさ、霊障でみんなに流されるみたいなシーンあった。うん
そういう話草みたいな感じだった
から。あれはちょっとイラッとしたけど、さすがに。
うん。
あの辺はまあちょっとイラッとしたけど、なんか、なんていうのかな。それが逆に残酷さっていうか、なんか、
うんうんうん、
日本、なんかあれが多分ドイツとか、その、なんていうのかな、欧米とか白人圏に落としてたらもうちょっと考える気がするんだけど、なんか日本って、うん、そのアメリカから当時見たときに、なんていうか、ようわからん、なんていうの、なんか、よくわからんけど、めちゃくちゃしぶとい、こう、謎の国っていうか、その極東じゃん、はいはいはい、なんか、
うんうんうん、あ
の、遠くの人種も違うし、みたいな、ぐらいの、なんか扱いなのかな、みたいな、をすごい思ったのと、あと、あの時さ、その、放射能の影響とか、なんか、つまりその瞬間死ぬだけじゃなくて、うん、その後にもその影響してくるって話全然してないじゃん。あ、当時は分かってなかったのかな？ それ分かんなかった。
あ、でもなんか、あれ言ってましたよ、なんか。ちょっと理系じゃないんでわかんないですけど、分子かなんかが飛んでしまうんだよ、みたいな。で、細胞を破壊してしまうんだよ、みたいな、うん、セリフはあった気がする。だから研究者の間では分かってたんだろうけど、
うん
うんうん、とは思いますね。
でもなんかその日に死んだだけじゃなくて、一週間後までに、そのすごい人数が死んだから、なんか終わった後に、うん、なんか落とした後にさ、え、そんな？みたいな。増えたよね、って、うん。あったよね。
あった気がする。うん
まあちょっとその辺のなんか描写が、なんて言うんだろうな。まあでも当時って多分そのアメリカ国内にその別に広島の写真なんて報道されてないと思うし、なんか、やったぜぐらいな感じで思ってるから、まあ本当にこう思ってんだろうなっていうところで、なんかまあ現代にやるならもうちょっと入れてほしいなとは思うけど、まあ、まあ、でも別になんか言われてるほどその何原発雷産とか別にその日本人が見たらなんか耐えられないとかは別に全然思わないなと個人的には思います、
う
で、あと、オペンハイマーが、なんか、日本にこの前、うん、あ、オペンハイマーじゃない、ノーランが日本に来てて、WBS とかインタビュー答えてたんだけど、うん、なんか、それで、うん、オペンハイマー作ろうと思った理由が、なんか、子供、彼の息子かなと話してたら、うんうん、多分10代とかなんだけど、なんか、と話してたら、その日本、まあ、世界で今戦争とか多いじゃんみたいな話をしてたら、
うん、
なんか、僕たちの世代にとって核兵器はそんなに重要な問題ではない、みたいなこと言われたっていうのがあって、核兵器よりもその気候変動の方がすごい重要な、なんか気候変動とかに比べるとその核兵器、核戦争みたいなのはなんか切実な問題じゃないみたいなことを言われたんだって、その子供に。
ノーランが。恐ろしい。
それでなんかやばって思ってオッペンハイマー作ろうと思ったらしいんだよね。
うんうんうん。
で、なんかそういうことを考えると、確かになんかこう見てもらわなきゃいけないっていうか、結局ヒットして見て、うん、あ、そんなやばいんだっていうことをなんか多少なりともこう、啓発していかないと確かに、まあ今ってその、ね、原爆落ちてからさ、もうだいぶ経ってるから、うん、まあまあ、その被爆者の人ももういないみたいになってきちゃうから、だんだん。
うんうん、
なんか、そこでなんか作んなきゃっていうことと、それがまあアカデミー賞を取るほどヒットするっていうことの方がなんか意義として大きいのかなって思った。
なるほど。なるほどな。
うん。
なんか私は、その、まあなんか原爆の、描き方っていうと、まあ、確かに、その、なんか、ひどい絵を撮った方がいいというのは正直わかんないかもって思った。なんぜかというと、なんか、裸足の弦とかを読みすぎて何が適正量なのかわかんないなって思った。っていうのがまず一つ、
うん。
で、結構裸足の弦って本当にきついから、
うん、
なんか、もうそれが映った瞬間にそれが主題になっちゃいそうって思って、なんか、テーマがちょっと、どうなん、ブレるから外したのかなとかは思った。まあでも、まあもうちょっと入れてもいい、という意見はまあ理解できる。
うん
うん、なんかその、リッチャーさんが言ったように、幻覚、その、なんか、その爆覚の力がどれほどなのかを示したいというのであれば、まあ、どれだけの威力だったのかっていうのはあんまり議論にならなかったから、もうちょっと押し出してもよかったのかもと、今思いました、うんうん。で、なんかその、私のような政治浅めからすると、おそらく、なんかその、この事件、その修正に関しては、かなり被害者寄りで日本人は教育を受けてきたと思うんですよ。うんうん、なんか落とされて、なんかその、うん、本当にたくさん、十何万人が死んで、
うん、
その被害者になりましたみたいな感じ、
うんうん、
だけど、この映画の中で、まあ、これは結構海外の報道でも言われるんですけど、本当にこの核爆発の、核爆弾のおかげで戦争が早く終わりましたね、みたいな。
うん、
つまり、アメリカ人の何万人の命が助かったということです、みたいな、
うんうん。
あ、で、そういう、まず、視点があるんだっていうのが気づける映画になってて、
うん
うん、なんか、そういう視点を多分、初めて見たって人も多分いると思う。
うん
う
ん、
なんか、日本人が、まあ、ね、厄介国、あいつら全然、なんか、やめるって言わねえんだけど、みたいな。
うん、
もう、落としちゃわないと黙んねえかもしんないみたいな感じで、
うんうん、
で、落として、これでアメリカ人の命が助かったみたいなのを、まあ一つ、多分その日本が何やったか、どうしてそうなったかを知るきっかけに逆に日本の人にとってもなるのかもというふうには思いました。うんうん
そうだね。なんか、こういう認識だっていうことをなんか分かった上で発信していくことがあるというか、なんか、
うん。
なんかうん、それは結構思ったかもしれないな。
そう。なんか結構、まあ、いわゆるに大日本帝国の時代の日本の当時のことを結構悪く書いた映画も世の中にはたくさんあるけど、うん、あんまり我々は結構被害者の側に立つことが多いから、
うん
なんでしょうね。まあ今は結構加害者になる可能性もある現状もあって、まあそういうふうに見られているという意識も、こんなにヒットしたから日本でも、広がったんじゃないかなというふうに思いました。
うん。うん、 そうだね、うん、やっぱここでなんかつ、うん、これつオッペンハイマー出すことにはすごい意味があると思うから、なんか、
うん、
そうだね、それはすごい良かったな。
はい、
はい、
あちなみに私は、
うん、
その後日本の一番長い日という映画を見まして、
うんうんうん、
これは原爆を落とされた後もうやばいよみたいな、
うんうん、
もうダメだ、もうみんなし、もう兵とかもうないないないない、もう国民とかすげえもう疲弊してるから戦争終わろうって思って、その終わる、あの天皇が戦争を終戦させていただきますと放送するまでの長い一日を描いた映画なんですけど、
うんうんうん、
でじゃあなんでそんなにすぐじゃあ終わろうってならなかったのかみたいなことを描いてる映画でもあって、
うん
うん、そのいやいやいや、ここまで戦ったんだから本土決戦しましょうよみたいな人も出てくるんですよ、
うんうんうん、
それが描かれている映画なんで、まあ、ちょっと時系列は落とした後なのでずれてるんですけど、面白い映画でもありますし、関連しているのでよかったら見て見ると面白いかもしれません。いはい。
旅客地がそう言ってたか、終わった後見ようの中に入っている。私も結構これそれ映画じゃないんだけど、おすすめ副読教材としてはなんか、
う
ん、
知りたい、あれだ、
映像の世紀バタフライエフェクトにまずオッペンハイマーっていう、そもそもこの同じ多分もう映画の公開と合わせて、うん、そのオッペンハイマーがアメリカでやったから、それをキフックに日本でもや映像の世紀でもやったやつが、
うん、
まあ、多分 NHK オンデマンドとかで見れると思うんだけど、あって、なんかそれは本当に映画がいかに再現性高いか分かるっていうか、なんか本当に映画と同じ爆弾作ってる途中のところとかは本当に同じようなカットがいっぱいリアル映像で出てくるし、あとオッペンハイマーのさ、そうだ、映画の中だと実験してさ、なんか普通には成功だみたいになってるけど、
うん、
なんか実際にとか実験した時にその周囲の人にはやっぱ秘密だから言ってなかったから、誰もいないと思ってたけど、実はその近くに住んでる原住民とか、キャンプに来てたなんだっけ女子高生とかグループとかいて、うん、結局そこで被爆しちゃった人たちって結構早く死んじゃったりとかしたっていう、でもその国は一切それを認めてないから保証もしないし、うん、なんか被害者だとも認めてないみたいな話とかもちょこちょこ出てきて、まあ見るとよかったっていうのが一個。で、同じもう一個、あとネットフリックスにターニングポイントっていうドキュメンタリーのシリーズがあって、それもなんか、私も友達に教えてもらったんだけど、原爆、まあその同じマンハッタン計画の原爆開発、作ったとこから今のウクライナぐらいまで、なんかその原爆とそれ戦争をめぐる話みたいなドキュメンタリーになってて、それも途中までしか見てないんだけど、すごい良かったので、
うん、
オッペンハイマー見終わった人にはおすすめでございます。
そうなんだよな、マンハッタン計画は意外と原住民追い出し問題とか結構あるから、
うんうん
う
ん、
そういうのも知りたかったから見てみよう。
はい、じゃあめっちゃ長くなっちゃった。
長くなっちゃったそう、最初の話がもうノーラン愛が強すぎた、
うんうん、長すぎた。はい
はい、
はい、じゃあそんな感じでしょうか。オッペンハイマー見た人はぜひ感想いやいやラジオでもツイートしていただけると嬉しいです。
はい、はい、というわけでやいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけてツイッターなどでつぶやいてくださればいつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。